はい、後編でございます。はい。はい。先生、引き続きよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
というわけで、質問続きいきますよ。
はい。
ここからは、蒼天のソウラに絡んで、ですね、いろんな、今のお話について、それから、過去のね、館の方で展開されたことについても、ちょっといろいろ取り上げられてますので、ぜひお願いします。
はい。
はい。まめださん、よろしくお願いします。
はい。では、続きましての質問、バメタさんからいただきました。
あんたやないか。
すっげえ、なんかこの、何ですか、このタイミングで回り方なんですか、これ。はい。はい。じゃあ、記述。あと、このタイミングで思いついたのにぶっ込みますが、質問。ドラクエの映画化決まりましたが、ソーラの映画化いつですかといただきました。ということで。
ソーラの映画化はですね、まあ、ドラクエ10があと多分50年くらい続くんじゃないかなと思うので、うん、なんか25年の節目くらいになってたらいいんじゃないかな。
うん、2000年何年
だ。ドラクエ10今 7年目でしたっけ？
丸6年超えて7年目ですね。
ですかね。
はいはい。
ああ、まあまあまあだいぶ先ですね。うん。
はい。
まあ、映画化の話、ちょっとね、後ほどももう一回出てきますんで、よろしくお願いしますね。はい。
はい。
続いて、じゃあ私から、いきます。コナタさんより頂戴しました。はい。はい、中島先生は、ソーラ主要メンバー誰か一人、フィギュア化されるとしたら、誰のフィギュアが欲しいですかということでした。
ドラクエじゃなくてソーラ のフィギュア
です、ね、そうですね。はい。
ああ、なるほど。フィギュアですか？それはもうあれですよ。全身稼働するレイダートレインがですね、ドカーンとか楽しいだろうな、みたいな。
楽しい。
すいません、ちょっと今の話で。まあ、順当に行くと、アズとかマルチナーのフィギュアがあったらいいなという感じがしますね。
ははははなるほどね。
フィギュア化してもらうと、うん、あれですよ、アズギアの、いまいちどんな立体になってるかわからない、こう、肩とか、頭のカチューシャのパーツなんかが、きちんとした立体に、すごい、こう、やってくれると、はあ、僕がそれを見て参考にして、なあ、こういうことだったのか、とか見ながら、こう、書くことができるかもしれない。
はい、俺、今、実は、うなずくことしかできてないんですけど、先生。はい、今、声をもっと大にして言われた方が、いいと思いますよ、うん、パンタさん、マメタさんね。
うん、ですね。
はい、はい、はい。
っていうのは、先生、この、今、質問いただいて、コナタンさんなんですけど。
はい。
そんなことをされてるんですよ。
ちょっと、何ですか？そん
な
ことをされてください。
マメタさんとか、パンダさんのツイッターを探っていただくとですね。
はい。
プクリポのフィギュアを、実は。
マジで？
フルスクラッチで作られてるんですよ。ということですよ、コナタさん。よろしくお願いしますよ。
はい。
よろしくお願いします。
手始めにウリポぐらい作ってくれるんじゃないですかね。大丈夫ですか。
ああ、
ウリポフィギュアがもういいですね。
いやらしいなという質問でしたね。本当にね。
ですね。
はい。
ぜひ先生ちょっとこれなんですか、収録終わったらこのコナタンっていう名前でちょっとググっていただけるので、あ、はい、私お送りしてもいいですし、うん、ぜひご覧ください
ます。探します。
はい。
ちょっと豆田さんのタイムラインあたりからこう、あされそうなので、ちょっと探してみます。
見ますけど。
はい。はい、じゃあ続いては、パンタさんお願いします。
はい。ゲンさんよりいただいております。初めてメールさせていただきます。今回、中島先生がご登場なされるということで、質問を送らせていただきました。質問は、ダンの持っている百発百中の杖についてです。100発100中の杖はライフルの形をした杖で、全アストルティアの銃好きの憧れだと思います。が、前に座談会について書かれた運営頼りで、銃型の武器はドラクエ10の世界観に合わせるのが難しいのではないかと書かれていたことがありました。これはナンバリングであるドラクエ10本編ではなく、 そのコミカライズ作品という立ち位置であるからこそ、銃型である百発百中の杖は登場させることができたの、できたということなのでしょうか。最近世界観について考えることがあったので回答をいただければ幸いですといただいております。
なるほど。あ、そうですね。
これ先生、まあ、実はね、はい、この、 あの座談会の件っていうことを書かれてるんです、源さんは。これ、まあ、多分ご存知あるしてたかどうかなんですけど、実はこの、 あの銃について質問を実は運営さんにしたの私なんですよ。
はい、ですよね。
え、あの、実はソーラに、あの、これ出てるんですけど、お、これってできませんかって話をしたのは私なんです。
なるほど。
うん、いや、すごくこう、なんか、ありがたいなと思いながら、もう先生の
絡む機会で。来たんですね。
え、あの、先生、これは、あれですか、あの、スクエニさんからこんな話っていうのは聞かれたことはあまりない。
いや、特にそれは聞いたことはないですね。
あの、なんかやっぱ、
世界観だか、
うん。そうなんですよ。世界観の部分と、うん、やはりちょっと、うん、まあ、銃っていうと殺傷の部分っていうのがすごくこう出てくるので、
うん
う
ん、
そういった部分についてちょっと厳しいなっていうのが、まず、その、世界観面からが一つ。
そうですね、世界観の雰囲気をちょっとこう変えてしまうようなところがあるので、まあ、純粋な鉄砲というのは少し難しいんじゃないかというのはありますよね。やっぱりこう、あの、まあ、最近のこうファンタジー系のゲームだと、なんかもう平気でこう銃と剣でその戦ってたりするようなシーンっていうのもありますけど、まあ、まあ、ある程度絵がリアルになってくると銃で撃たれてまともにその後すぐ動けるとか、やっぱりちょっと絵面的に変だし、まあ、本当は剣で切られた後に動くのも変なんですけど、
まあまあまあ
まあ、それと、そうですね、ドラクエはやっぱりこう一応ベースとしては中世ファンタジーというのをベースに置いて世界観を作っていくんで、まあ、ドラクエ10は かなりその辺から膨らませているところもありますけど、ただまあ、はっきりと銃というものを出してしまうと、ちょっと世界観的にこう、なんですかね、変わらざるを得ないところがあるので、なかなか敷居が高いところはあると思いますね。でまあ、装填のソーラーで、ダンが使ってるのは、銃なんて誰も言ってなくて、あれは両手杖で、あくまで、どんなに、M14 に似ていても両手
あれは具体的に
具体的に、
まあ、
そうですね、あの
そこも、まあ、先生実は言ったんですよ。わかりました。なんならメラが飛んでいく形の杖型をし、あの銃型をした杖っていう形では出せませんかってヨースピさんと言ったに言ったんですけど、あの、これはね、今の現プロデューサーの青山先生から、青山先生からいただきましたよ。
マジか、すごい答えてくれますね。
あの、これはすごくリアルな話です。
あ、はいはい。
種族、ご種族、プラス人間。
うん、
それから、人間、人間の夫、あ、誰か子供、大人もあるのかな。
うん、
合計7種、男、女ですね。うん、14種類。の立ちモーションを作るのが大変だそうです。
まあ、いやそうですよ。まあ立ちだけじゃなくって、その多分銃だったら、あの銃で攻撃する時のモーションがまた、あの種族性別ごとに入るでしょうから、はい、うんうん、まあ、そのままなるとちょっとあれですね、動力的にかなり厳しいところもやっぱり、
ね、まあ、それだけじゃなく、あれですもんね、あの銃が持てる職っていうのを考えなきゃいけないですし、
そうですよね。で、
その、食分必要なんですって。
うん。
食分、種族分必要なので、技術的な、その、労力の部分として、難しいのと、うん、結局、この、例えば銃という武器を導入したがゆえに、バトルバランスが崩れてしまうというのが大きな理由。う
ん、そうですね。
ということをおっしゃってましたね。
まあ、そうですね。特にこう作中ダンがいわゆるこう狙撃なんかをしているわけなんですけど、うん、あれがそもそも、うん、あのゲーム内で再現が難しいこうルールというか、
はいはいはいはい、
で、うん、杖型でどうなのって話をしたら、
うん、
じゃあ本当にそれでいいのかって言われました。本当に、
うん、
逆に突っ込まれました
。ああ、だから、なんか提案で出たことなんですよ。奴隷屋でそういったのを出したらもいいんじゃないかっていうのは案があったらしいんですけど、そうしちゃうと、杖の形で銃を、なんか重心の部分持つようになっちゃうから、それで満足かっていう意味ですよね。
そうそうそう。
そうですよね。
うん。
うん、そうですね。ベリーの魔法戦士男なんかで、両手杖を持たせると結構
そうですね。
なんですかね。銃っぽい、長銃を構えたような姿勢になったりして。
そうですね。真横に構えますもんね。
逆にお前杖をそう構えるのか、お前は、みたいな感じになりますけど
ね。そうですね。うん、あれはなんか銃以外にもこうビリヤードの球を構えてるような感じがして、
うん、
なんかちょっと雷戦っぽくてかっこいいなと思ったりしたもしたんですけど、いやー、やっぱりそこら辺はもうシステム的にも絵面的にもなかなかすぐ投入というのは難しそうだなっていうのはやっぱありますね。
うん、はいはい、うん、
はいはい、ね、グリーンさんご納得いただいたかどうかわかりませんが、こんな感じでした。
ですね。あ、ただまあ、もちろんこう、これはこう、その、プレイヤーさんというか、プレイヤーさん個人として、その、創作の中で、銃とか使ったりするのは、まあ、ソーラであれだけ大ピラにやってることですし、もう自由に楽しんでもらうのが一番だな、とはもちろん思っているので、まあ、ゲーム内でやるかどうかというのと、もう個人で楽しむのかっていうのは、もう全然分けて考えていただいていいんじゃないかな、と思っています。
はい、続いて、マメタさん、よろしくお願いします。
はい、陽子さんからいただきました。いつも楽しく読ませていただいています。質問ですが、11巻冒頭のホルフェイズのラップ部分ですが、実際どのような節なのでしょうか、うん、中島先生にぜひぜひとも直接披露していただければと思いますといただきました。ありがとうございます。で、これってさ、いつだよ私と涼子さんで寝からじりやって微妙な雰囲気だとあれじゃねえかよ。
あれ、ま、なんか僕その回聞いたかも。
聞いた。聞いた。
それ歌ってるのなんか聞いたような。
やべ。
ただですね、一応まあこんなリズムかなというのは考えてはいるんですけど、あ、何これ、ちょっと練習しておけばよかったの。ちょっと待ってください。ですね、11巻出して
きます。俺も11巻出して、これは。
あ、はいはい、あったあった。なんすかね、ここは、やらなくちゃいけないんですかね。
ほら、冒頭でね、無茶ぶりするかもしれないっていうのはここに出てきました。想定もしていなかったんです。
もう最近カラオケにも行ってないのに、ですね、いきますよ。
はい。
鳴りやまぬ魔竜たちのセッション、俺の胸貫いた君のパッション、始めよう君と俺コミュニケーション、追跡な恋の道インビテーションみたいな感じで、
素晴らしい、
素晴らしい、
さすが
パッション。もうちょっとちゃんとリズム考えてたんだけどね。練習とかさせてもらう時間があったらですね、
先生
もうちょっとちゃんと言ったんだ。
先生、編集でエコーかけときます、しっかり。
いや
はい、あ、生音でください。
はい。
そんなイメージで考えておりました、
はい。ありがとうございます。涼子さんには多分ご満足いただいたかと思います。はい。
こう来たか。
生、ソーラのセリフやめましょうよ。
こう来たって。
はい。
あ、本当だ。いや、素で言っちゃった。
そうだと被りましたよ、今、セリフが、こう来たかとか。
2回目の、さすが作者だわ。はい。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、続いていきますよ。はい。
はい。
はい、マネージャーですね。川又さんから頂戴しました。はい。中島先生、こんにちは。いつも、ソーラを楽しく読ませていただいております。冒険者100人募集の選定などお忙しいと思いますが、ストーリーも楽しみにしております。さて質問ですが、過去編のシャクラは エルオらしからぬ体型をしていましたよね。この流れから、うん、巨乳の、魚子ちゃんや長身のエル子などが出ることはあるのでしょうか、はい、ということで。
うん、
ああ、巨乳の魚子はだってそのベリナードの女王様が大変あの立派なものをお持ちですので、まあ、あの辺で大丈夫かなっていう気がするんですけど、あ、長身のエル子って発想なかったですね。でも面白そうですね、長身エル子。あ、まあ、強いて言うとカゲロウ姉さんがあんまりこうエルフっぽくない、あのあんまり小柄っぽくない雰囲気ではあるんですけど、
はいはいはい、
でもまあ長身というキャラクターでもないので、あ、でもそうですね、長身エルコ面白いかもしれませんね、
うん、
あ、どうしよう、なんかこうあれですよ、そこら辺もこうまあ戦士団の話とかっていうか、なんですかね、写真企画なんかで、エルフですけど、実は私すごい背が高いんですとか、そういう風に書かせてもらった、書いてもらったら、結構、なんですかね、こっちとしても書きようがあるというか、
うん、
そういうのは、バンバンこう、なんですかね、注文にこう入れてくださると、面白いかもしれません。
ゲーム内
エルコ面白いですね。
あ、ゲーム内ではカスタマイズできなくても先生の登場時にはカスタマイズしてくれるってことですよ。
うん、そうですね。それとそれ面白いと思います。
ああ、なるほど。
もしなんか応募される方はなんかぜひ参考にしてみてください。なんかむしろゲーム内ではできなさそうなことをこうやってみたいとか、両手剣を二刀流したいとか、なんか、うん、そういうこう、うん、できなさそうなことがやっぱり絵では好き放題できますからね。
なるほどね。
なんか、その辺のこう、うん、妄想をこう、叶える場にしていただくのも面白いかと思います。
いや、面白い方向に、話が読みました。面白かった。
そうですね。調子いい子いいな。面白いな。
あ、これ採用ですね、きっとね。はい。どっかで出てくることになります
。気持ち出ますね。
はい。はい、続きまして、パタさんお願いします。
はい。ルクスさんよりいただきました。ドアラジの皆様、中島先生、おこんばんです。ベリータソルレの話もクライマックスになり、あれがああなってこうなった、などと思いながら楽しく読ませていただいております。個人的に読んでいて気になっていることがあって、聞いてみたいなと思っている部分があります。ウリッポとの出会いのエピソード、ソーラのふるさとであるルシナ村でのお話、と、主要人物に関わる話の展開がされていましたが、そこで気になっているのがキブなのです。ベリナードで調べ物の時に少し触れていましたが、ソーラと旅に出る行き先や流れのお話もいずれ出てくるのでしょうか。登場人物でキブが好きなのか、好きなためか気になっている部分でした、といただいております。ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。あ、そうですね。いや、もちろんキブのエピソードなんかも、まあ、いつかは書きたいなというのがあるんですけど、そうですね。まあ、ソーラの、冒険の中で、その、ギブと友達になったっていうエピソードは、まあ、重要ではないわけがないので、当然、どっかでは書くんだろうなとは思っているんですけど、うん、まあ、エピソードとして、その、まあ、ソーラとギブが初めて出会った時の、話で、
はいはいはい、
まあ、そんなすごい、なんですかね、大スペクタクルな大冒険があるとか、そういうわけではないんですよね。まあ、割と素朴な話があるんですけど、でもソーラにとってもギブにとってもとても大切な話ということになるはずなので、まあ、どういうちょっとタイミングを見てどっかでは入れたいなというふうには思ってますね。
おもしれ。
まあ、もともとウリポの話なんかももともとあそこでやるつもりはなかったんですけど、たまたまこうあれですね、アストルティアプリンセスコンテストの勝者さんも書くことになって、うん、しかも両方のプリンスプリンセスをこうプクリポカ取るということで、これはちょっと絡めてみ
る。ああ、なるほど。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。なるほど。
けど、各キャラちょっとずつ設定ありますよね。ウェブ上のソーラページで書いてありますけど、主要キャラはそのそれ、うん、気分はちょっといいとこの生まれだったりとか、カゲロウ姉さんがそれなりの道場の生まれだったりとか、JB が昔はすごい暴れん坊だったり、なんとなく書いてあるんで、
はい、
まあ正直全部欲しいんですけど、まあ多分無理だろうなとか思いつつ、全員読んでます。
全員分書くのはちょっと厳しいかなという感じですね。うんうん、 うん、でもまあ書ける部分はなるべく触れながらいきたいですね、少しずつですけど。
なるほどな。これちょっとね、もう、2、3個後にもね、またあの話が出てきますので、ちょっとね、そこについてもお話聞きたいと思います。
はい。
はい。次、じゃあ、豆さんお願いします。
はい。ペギラコンタさんからいただきました。遅くなりました、ペギラコンタです。ソーラに DQ シリーズキャラが出るようなご予定は？で、お願いします。といただきました。はい。
シリーズキャラ、あ、ドラクエ10キャラではなくシリーズキャラということですね。あ、そうなってくると、シリーズか、まあ、ドラクエ10内でも実際こう、ミネアとか、テリーなんかに普通に会えたりするっていうのはあるんですけど、ソーラの中で名前を出してはっきりと出すっていうのはあんまりないかもしれませんね。
いや、まあ、でもね、先生の作品のその面白いのは、割とメタ的なことを言ったりするじゃないですか。
あ、はい、
俺、あれでなんかドラッ、そう、あの、ドラッ、その、ドラクエ好きしかわからんようなことを言うてることがね、俺はとてもなんかそれが、あの、シリーズを脈々と受け継いでる気がしてならないので、俺は。俺、あの表現が好きです、先生。
うん。カルソドラ火山とかで、その、このアストルテイの第一には、かつて旅したたくさんの冒険者たちの人生に引き継いでるみたいなところで、うん、まあ、名前とかは出さないけど、過去作のキャラクターなんかをバーっとこう、あの、絵的に描いたりとか、うん、まあ、ああいうことは多分これからもあるだろうなっていう気はしますね。
なるほどね。いや、でも先生、これ、まあ、派生の質問かもしれないですけど、あ、はいはい、俺、あの、実はドアラジの中でも、ちょっとこの間喋ったとこだったんですけど、
はい、
やっぱリベリオが出てきた、とか、ヒューザーが出てきた、っていう、あの、我々が一緒に、ストーリーを楽しんだ、もしくは、旅してきた時に知り合った連中が出たっていうのは、やっぱり、俺はこのアストルティアっていう世界にケンタロスとして生きてる。っていうことが、うん、なんかすごく実感できたんですね。
ああ、そうですね、うん。共通の知り合いがいるみたいな感じになりますよね。そうそうそうそう。
なので、そういう意味でもやっぱ今後、そのやっぱりストーリーで絡んだ人間とかっていうのが出てくるのが、とっても楽しみでならないですね。
うん。そうですね。ちょっとしばらくちょっとウェナ諸島にこう話が偏ってしまって、まあちょっとここまでなってしまって、本当はもう少し他の大陸のキャラクターにも触れないといけないのになといつも思いながら書いてるところではあるんですけど、まあそうですね。ソーラの冒険っていうのは、まあ、あくまでこうアストルティアでたくさん起こっている、うん、冒険の中の一個でしかないので、うん、その、まあ、ちょっとソーラがたまたまウェディ出身だったので、いろんな経緯があってウェナ諸島で大事件が起こることが今特に中心になってるわけなんですけど、まあ、他の大陸でも他の大陸の出身者のキャラクターなんかが、まあ、たくさんのソーラみたいな冒険をちょっとやってるはずなんだと、こう、ぜひこう、ソーラくらいの冒険が他にもたくさん、よ、う、そ、ん、の大陸でも起こってるんだというふうに想像してもらえれば、まあちょっと幸いというか。
なるほどね。うん。うん。いや、なので、これはまた期待しておきましょう。
はい。頑張ります。
はい。
ドワラジー。
続いて私からいきます。星見さんから頂戴しました。中島先生に質問です。もっといろいろなキャラクターの外伝が読みたいと思ってますが、今日、計画はありますか？ JB が好きなのでぜひお願いします。ということでした。先ほどの、ルクスさんの質問ともちょっと被ってくるところなんですけど。
ああ、なるほど、なるほど、そういうこと
か。まさにその、何ですか、いわゆる、キャラクターにターゲットと、いわゆる、ソーラ、キャラクター図ファイルですよね、これ。
ああ、なるほど。
うん、こんな感じで、その、スピンオフ的なものが、もしくは出会った、ね、きっかけみたいな、いう話とかっていうのもあるんですけど。
そうですね、確かにこう全くメインストーリーとソーラのメインストーリーとか変わらないところでそのキャラクターを掘り下げるストーリーを外伝的にやるっていうのは、うん、どっかではちょっと何キャラ分か入れてもいいなみたいなことも考えるんですけど、まあちょっと話数がなかなかあのやりだすとそういうのが一回始まるとなかなかこうメインストーリーが進まなくなっちゃうみたいなこともあってて、
うん、
そうですね、ちょっとその辺はやりやすさとの相談ですかね。
なるほどね。
こう5話も6話も使うエピソードを使わなくちゃいけないようなキャラクターはやりにくいけど、1話2話で終わるようなキャラクターだったら確かに面白いかもしれませんね、
うん。
まあ、その JB 個人というよりは JB チームがどんな風に出会いましたかだとか、ゆるチームがどんな風に出会いましたかとか、その辺はあの書きやすいところではあると思いますし、とかなんとか言ってると結局あの4話とか5話とか使っちゃって、あーすまねえと言ってるのが割といつもの使いなんですけど
あのあれですよ、まあ、今ねあのどうしても話は主役にも話主役チームとかの話になってくるんですけど、あのやっぱあの今回のそのなんですか、過去編の話なんかも絡めてですね、俺あの悪役たちにターゲットが少し注がれてるっていうのも実は今のその展開の面白さだったりするんですよ。
うんうんうん。
まあそうですね。なんというか序盤こう石丸陸たちを登場させた時に、うんうん、頑張って悪役風に悪役というふうに描こうとしていたんですけど、なんかすでにちょっとカルサドラ火山編をこう終わり、カルサドラ火山編が終わりかかるあたりで、すでにちょっとこう、マリクたちが単純なこう、悪というよりは、まあなんか事情ありそうだなみたいな空気が生まれてしまって、うん、ちょっとこれじゃ緊張感がなくなっちゃいそうだなとか思って、まあ、アビーみたいな、うん、あの新しい悪役を出したみたいな経緯があるというのもさっきちらっと話したんですけど、で、そんでこう、今やってるっていうか、まあ、この、ちょっと、なんですかね、終わったばかりの、戦士団編というか、まあ、レイダメティスの戦争をやってた時代の話というのは、あの、まあ、敵方の事情をこう、掘り下げるというのも、まあ、あの、なんですかね、目的の一つではあったんですけど、まあその途中でさらにこう黒幕っぽいキャラクターを出すことができたので、まあいよいよこう敵方も単純なんですかね、石丸陸たち隊員の一族っていうのを単なる悪役という書き方はしなくてもよくなったなという感じができたので、まあなんか掘り下げやすくなったかなという気はしますね。
なるほど。いやでもね、やっぱうん、今の悪役の話もそうですしね、ぜひちょっと読んでみたい話たくさんあります、これは。うん、
そうですね。いや書きたいのもたくさんあるんですけどね。ちょっとどっかでこう機会を見つけて、
うん、
まあまあもちろん、まあ、メインストーリーに絡めるような形でそのキャラ各キャラクターの過去に関わるような話とかできたら、まあ、それが一番だと思うので
期待しております。はい、
ありがとうございます。頑張ります。
で続いてパンダさんからお願いします。
はい、軍服なドワーフさんからいただきました。こんにちは。いつも楽しく蒼天のソーラを読んでいます。特に RPG 編では舞は気になる展開で、最新話を読んで翌月の V ジャンプの発売が待ち遠しいものとなりました。名前でお察しかもしれませんが、自分は戦士団に選ばれた一人です。
ああ、うん、分かった
ですね。
自分のキャラが漫画で生きている様を見て、我が子が巣立ったような親に似た感情や夢のようなまどろみを感じながら、この1年間は毎月21日が一番待ち遠しい日となりました。さて質問でもあり懺悔のようなものですが、掲載されたと確認し一番に申し訳なく思ったのが自分の名前についてです。500年前の出来事を再現した RPG 編、各戦士団メンバーの名前をどう呼ぶのか思い巡らせたかと思います。特に自分の名前はカタカナひらがなが共にあったり、ファンタジー世界にはミスマッチな名前だと感じているので、どう名前で呼ぶのか苦労されたのではないかと思いました。各戦士団メンバーの方々も名前で呼び合っていたシーンがありましたが、各戦士団メンバーの名前の呼び方についてそのままの名前で呼ぶべきか、略したりニックネームで呼ぶべきなのか苦労した点などはあったのでしょうか。 PS 自分が一番惚れ惚れしてしまうようなめちゃくちゃかっこいいドワーフを作ってくださり本当にありがとうといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、
はい、ありがとうございました。はじめさん。
あ、名前出しちゃいましたね。
はじめさんですね、あのドワーフの、うん、そうですね、名前に関してですよね。
うん、
まあ、実際こう、特にはじめさんなんかは、歯がカタカナで字がひらがなで、
歯
がカタカナという、はいはい、すごい表記の方で、どう呼ばせるかは確かに結構迷ったんですよね。作中ではこう、はじさんとかこう、言われていたんですけど、うん、なんかこう、ちょっとカタカナひらがな混ざっていないと、ちょっと名前のアイデンティティが弱いな、みたいなことも思いつつも、なんかこう、そのまま書いちゃうと、どうしてもこう作中こう実際の名前として呼ぶとちょっと違和感が出てしまうから、うん、まあその辺は結構悩んで、まあ、ニックネーム風にしていることが多いですかね。まあ、どうしてもこう呼ばせられないキャラクターはもう最後まで名前を呼ばせずにこう終わってしまうということもあったりはするんですけど、
うんうんうんうん、
まあそうですね、戦士団の中だと王が男のコン使いのジャックさんと、
はいはいはい、
レディ男のあれですね、バラを持ってる、バージャックさんという人がいて、ジャックさんが、
はいはいはい、
出ちゃって、その辺ちょっと呼び方どうしようかなって
思
いました。最終的には2人とも名前を最終的に呼ばずにこう終わってしまったんですけど、
うん、
まあ、そこら辺はちょっとあれですね、現場で工夫しながらやらないといけないところとかもあるし、でもまあそこら辺はでもあまり気にせずにどんどん送ってくださってもこっちの方で考えますんで、
ね、はいはい、
別にわかめうどんさんでも天ぷらそばさんでも一緒にニックネームにしたりして登場してますんで、あまり名前とか気にせずにバンバン出してもらえれば
いい。そこまで攻めた人はなかなかいないと思うんですけど、わかめうどんって確かそれ柴田先生 の森そばのリスペクトがなんかですか。それ
森そばいましたね。森そば、魚の目、あれ、あと一人何だったんだっけ。
カオルです、カオル。
カオル、そう、カオルだ。懐かしすぎる。あれ、森そばが武道家で、魚の目が、賢者でしたっけ。
賢者でしたね。
僕なんか、魚の目だぜって言ってたよね。はい、カオルって、あれ、何でしたっけ、カオル。
戦士です、戦士。
懐かしすぎる。
話が古い。
はい、はい、いや。マジで小学生の頃ですよ、僕多分それ。
はい。
しかも全員わかるっていうね、ここにいる。
どうせですかね、ここは。
はい。
すごいな。
はい。いろいろ展開してきましたが、質問、最後の質問でございますよ。
はい、
はい、最後マメタさんよろしくお願いします。ちょっと長いですけどもね、お便りも含めてお願いします。
はい、ケンケンマルさんからいただきました。中島ゆうき先生こんばんは。先生への質問コーナーあるとのことで、おそらく他の方も同じ質問したことがあるかとは思いますが、ズバリソーラのアニメ化の可能性についてです。ソーラの連載期間や作品が果たしてきた実績を考えると、この作品のアニメ化によって持たされるだろう相乗効果は計りしないものがあると思います。まずソーラの連載が始まったのは2013年のフリージャンプ2月号から、連載開始からすでに6年が経過しており、連載開始当時に小学生で V ジャン読者だった子たちは現在10代後半から20代前半になっていると思います。
具体的な、
はい、激気 V ジャン読者世代に加えて、年齢とともに V ジャンを卒業した雑誌読者層にアニメ化がきっかけで戻ってきてもらえるのではと考えます。これが作家さん&出版社さん視点で見た相乗効果。次に DQX 視点で見た相乗効果ですが、ソーラ連載開始当初に小学生だった子たちが10代後半から20代前半になっているということは、アルバイトや就職などが可能な年齢なので、当然ですが自由に使えるお金、可処分所得が増えているというわけです。具体的でしたね。
すごい具体的ですね。
ソーラ連載開始当初はキッズタイマーだった彼らがアニメ化をきっかけに、そういえばストリティア最近どうだったのかなと課金ユーザーになる可能性が十分あると考えています。アニメ化によって雑誌読者層の掘り起こしをしつつ、可処分所得の増えた連載開始当初の読者層を DQX 課金ユーザーに引き込む、こりゃアニメ化するしかないですよね。我らがドアラジのケンタラスさんはプレイヤー座談会でユーリアお楽しみでしたねのドラマ化を進言して実現された実績の
持ち主。いや俺がしたわけじゃねえよ。
あなたのおかげか。そうだったんだ。ぜひドアラジ発信でアニメ化嘆願をお願いしたい次第です。あれ質問じゃなくなってお願い事になってしまいましたね。アニメ化の可能性についてお話しできる範囲で構いませんので教えていただけますと幸いです。いつも楽しい作品をありがとうございます。そしてソーラ13巻発売おめでとうございますといただきました、
はい、ありがとうございます。ちょっと、ソーラアニメ化の話と、マーケティングの話をちょっと置いてですね
ちょっと、ケンタロスさんは、何ですかね、日頃こう、職場でこういう風なプレゼンをこう、作っていらっしゃるとか。
私が存じる限り、何ですか、こういうプレゼン力が必要な方なはずです、確か。
ああ、そうなんだ。
うん、で、非常にこう、説得力のあるね、文いただきましたし、うん、このまま、うちのなんか、マーケティング部長にでもなってもらいたいぐらいなんですけど。
これプリントアウトしてこう集英社とか机にこう持ち込まないとって感じですけど、
とりあえずマナティに渡しません、これそのまんま
プリントアウト。そうですね、マナティにこうマークこれこれみたいな感じ
はい、いや先にちょっと先生お聞きしたいんですけど、ちょっとなんか持ち上げられた気持ちでいるんですけどまあほら同じドラクエ10をベースにした漫画ということで、金田一先生の言うたのですわ。
はいはい、
これ私が座談会で言ったとか言うてますけど、確かに言ったんですけどね。
はい。
光の父さんはどうやったと。ね。こっちだって、ドラマ化とかアニメ化して、なんか、こう、新規プレイヤーを引っ込むのはどうだっていう話をしたんでしたよ、私。
うん。
あの時、まあちょっとキャスティングの、発案までしたんですけど、そちらはどちらも却下されたみたいですけどね。
はい、でもまあ確かにそうですよね、ゆうたのもこうアニメ化とかじゃなくて、いきなり一足飛びにドラマ化だったなら、逆にこうやると聞いたときに、あ、なるほどって感じで、
で先生はちなみにドラマの方はご覧になられました？
実はですね、ちょっとドラマ視聴できてなくて、
これから
1話をこ うっかり見逃してしまったせいで、なんとなくずるずると他の話も見逃してしまっちゃってるんですよね。
実際この今の話じゃないんですけど、このドラマによってやっぱ、いやこのドラクエ10ってやってみたいなっていうプレイヤーさんが少なからずやっぱ増えてるじゃないですか。増えてるんですよね。
いやー素晴らしいですよね。
なので、いや今ケンケン丸さんからプレゼンですよ、もうこれはお便りでもらって
プレゼンですね、
いただいたような、このそのこれをきっかけになんていうことって実はある少なくない率であるんじゃないかと思うんですよ。
まあそうですね、そうですね、いやなんかまあぜひぜひまあなんかこんな話あるんだよみたいな風にちょっとマナディとかも話したらと思ってるんですけど、まあちょっとまあ単純にこうまあ集英社でやってる漫画と机にやってるゲームっていうところで、まあそのどっちがどれくらいこう何ですかね、まあ生臭い話をすると、まあお金を出すよみたいなところでなかなかこう釣り合いが難しい話だと思うし、あとはちょっとあれですね、ソーラーの話をこう、何ですかね、あくまでこう、スタンスとしては、読む人が、これはドラクエのアストルティアで本当に起こっている物語と考えてもらっても、なんですかね、一プレイヤーが考えた、まあ、同人作品的なものとか捉えてもらっても、どっちでもいいよっていう風な、スタンスで、書かせてもらってるせいで、おかげでこう内容が相当好き放題こうやらかしてしまってるというのもありまして、ちょっと真心とかだいぶやりすぎな感じなので、まあそういうところでちょっと距離感取り方が難しいだろうなとか思うところなんかもありまして、もしちょっと本当にアニメとかになったら あの僕がいくらこうあのどういうふうにオフィシャルだと捉えてもあの、うん、なんですかね、イフストーリーだと考えてもいいよっていうふうに言っていても、まあ、どうしてもなんかこれもオフィシャルなんだみたいな雰囲気になってしまうと思うので、まあ、その辺の調節もちょっと難しいんだろうなという気が、
まあ、いわゆる大人の事情も絡みますよね、それはね。
そうですね、なんかこう、まあ、その辺の距離感とかがうまくつけられるんだったらちょっと面白い企画なんだろうなと思うんですけどね。
しかしですね、あの最近の、まあ、例えばジャンプでもマガジンでもいいんですけど、その表彰紙にアニメ化決定って書いてあったりするじゃないですか。で、あの、ものによってはね、これをアニメ化すんのとか、これを映画化すんのみたいのってあるじゃないですか。
まあ、そうですね。
特にギャグ系漫画とかは、うっそっていうのが結構あったりして。そして、なんだったら映像化ないし、アニメ化した時に動きが、自分の思ってたものだったらいいんですけど、いや漫画は超えられないよねなんてことが実はあったりするんじゃないかなっていうのも少なからずあるじゃないですか。
まあ、そうですね。
ところがね、先生、あの実際もあのレギュラーメンバー化した先生に言うのはあれなんですけど、
めあのレギュラー化が誠実
化です。なんていうかね、あの身内びいきみたいな部分があるっちゃあるんですけどね、先生ね。先生の あの漫画っていうのが、実にその一コマ一コマの動きの躍動感っていうのがあるんですよ。
いやー、まあ、でもそれはだって、でも今のアニメーターさんのこう、アクションのうまさときたらもう、
だから実際これを動かすとしたらもう動きが見えるイメージなんですね、だから。スピード感とか、ソーラの剣術のスピード感とかっていうのが、とか、魔法なんかは、あの、まあ、言っちゃえばなんですけど、ドラクエの、うんうん、あの、映像の方がありきもあって、あの、うん、ウリポの放った火球がこう飛んでってるとかってことが見えるのが、うん、あの、この、ドラゴンクエストを映像、あの、漫画化してるっていう部分でもあるので、いろいろな、その、やはり、あの、今、ケンケンマルさんが言う、相乗的にソーラの動きが見える。アニメ化した時のイメージができるっていうことは実は俺は思うんです。実は。
まあそうですね。その辺はちょっと夢膨らみングみたいなところはありますね。
いや、あのね、あの、どうすか？あるんじゃないの？これ。先生、これ、まあ、なんか、うん、なんかアクションがあってもおかしくないなと思いますし。
そうですね。アクションか。まあ、でもまあ、そうなるとちょっと、ソーラは、あの、絵作りもなかなか大変な、ところもあるので、あの、まあ、最近はもう、ソーラたちよりも、むしろ、こう、読者さんか、プレイヤーさんたちの、あの、今のドラクエ内の、こう、衣装が、あの、描くのが大変になってきていて、まあ、そういうのもあって、キャラクターがものすごく多いのと、まあ、これから100人出しますしね、まあ、そうなると今度は声優さんがみたいな話にもなってきますし、で、ただ、まあ、だんだんちょっとなんか自分でむしろハードル上げていってるような気がしなくもないんですけど。
まあ、でもね、あの、うん、あの、これによって、なんか、あの、逆にですよ、アニメ化をする、決定したとするとですよ、
はい、
ゲーム内にキックバックしてくる可能性だったわけですよね。そうすると、
うん、
実は、この、あれで出てきた先生が編み出した必殺技が逆輸入するとか、さっき話題で出てきた銃を逆輸入するとかっていう話も出てくるじゃないですか。
ああ、うん、なるほど。つまりこう、銃をドラクエテナに逆輸入して欲しければ、ソーラをアニメ化欲しいですけど、そういう脅迫的な。
脅迫なので、スクエニさんと、それからアニメ、制作会社の皆様、それからこういったのを企画されている、どうですか、広告代理店の皆様、ぜひ、このご一報を聞いたらですね、なんかこんなこと言うてるでと、これ面白そうなんちゃうかということを、 ぜひ、あの、企画書を1枚作っていただければと思いますね。
なんか、ケントロさんまでプレゼンが始まっちゃってるんですけど。
いや、あの、はい。そういう、あの、想定のそうだ、広告塔としてのドアラジオのポジションは、
あ
の、
他
にも譲りませんので、はい。
はい、例えば、提案ですけれど、まあ、他の作品でも前例があると思うんですが、V ジャンプの CM キャラクターとしてソーラのアニメ化っていうのはどうでしょう。
なるほど。
15秒枠、30秒枠とかで。
で、どんどん伸びてって30分くと。
はい。
で、その先2時間になって、劇場に行って、うん。
ああ、なるほど。
いいんじゃないですか。
劇場に行って、とと映画化が25周年くらいで。ああ、なるほど。そっか。そういう、こう、ステップがあるときも確かにありますもんね。
うん、ね、あの、あの、ソーラの大先輩でやる第3は、なんと、ジャンプヒローズですっけ。
あ、ジャンプフォースだ。
ジャンプフォース。
はいはい、いや、
突如ですからね。ほら、あの、夢は広がります。
うん、本当だ。ジャンプフォースはあれすごそうですね。
はい、
なんていうか、ジャンプフォースは、ちょっとムービーとかちらっと見たんですけど、あの、普通にこう、悟空とか、あの、ナルトとかが、あの、なんですかね、もうすごいスキルのでかい、ファンタジックな大技を繰り広げてる中に、サイバリョウが、あれか、なんていうか、殺してかな、あの、車で駆けつけてくるところがいいんですよ、ジャンプフォース。あれはちょっとたまらない演出ですね。
ということで、あのね、本当に最後に夢の話をして、今回のね、お便り会。まずあの、お便り頂戴したリスナーさんの皆様ですね、ツイッターフォロワーさんの皆様、本当にありがとうございます。大変なんか充実した番組に作りに貢献していただきまして、ありがとうございました。そして、先生の方、あの、無茶ぶりも含めた、あの、様々なお話、お聞きできました。ありがとうございました。
ありがとうございます。歌は不意打ちでした。
エンディングの方では、ね、13巻のーマーケティングの方させていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい。
以上、蒼天の空13巻記念、中島先生会でした。
ドラジ
はい、エンディングでございます。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、まずはですね、今のお話通り、マーケティング、ダイレクトマーケティングをですね、
はい、
していただきました。
なんかもう、こんな形でダイレクトマーケティングができる時代になったというのが、なんかすげえなって思いながら、毎回話す
いや、それを、先生、それを利用させていただいてるだけなんで、大丈夫です。
はい、ちょっとじゃあ、代魔をさせていただきます。
はい。
3月4日だったかな。これの放映の次の日とかですね。
はい。
とかに、蒼天のソーラー13巻が発売になります。今回は、まあ、前回から引き続きではあるんですけど、まあ、過去編、いわゆるこう、ベイタソルレ編というか、うん、レイダメテス編といいますか、まあ、ちょっとなんと名前をつけていいのか難しいところなんですけど、まあ、いわゆるこう、読者さん、プレイヤーさんの、応募キャラである、応募キャラの集まりである、ベリタ・ソルレ、真の太陽の戦士団たちと、石魔陸たちの、ま、過去の話ですね、太陽貴族の話が、の続きが描かれるというのが、13巻の内容になります。まあ、実を言いますとというか、まあ、本書を読んでる人はもう全員知ってることだと思うんですけど、まあ、13巻からちょっとエピソードがこぼれて、まあ、過去編が終わるというところまでエピソードが進みますので、まあ、もう13巻読んじゃった人はそのままあの特設ページの、あの最新話を公開してるページまで行っていただいて、そこまでもう全部もう読んじゃってください。何言ってるんだこのところで。その辺がなんかあのまとまりが良くてスッキリすると思いますので、
うん、
もうウェブページでバンバン読んじゃってください。 で、そして今回は渋沢、渋沢学ブルがついてきましたね。
はい、
最初はなんかすごい怖がった渋沢が来るのかなと思ったら、結構純粋に寒がってる渋沢が来る感じになってましたね。学ブルはまだ3月の初めですから、
うん、学ブル
最後に使う機会がまだまだあると思いますので、ぜひみんなが学ブルしてください。
はい。相変わらずあるんですよね。もちろん、実施の漫画、コミックスの方でも、ジャンプコミックスの方でもありますが、ツールの方でも、同時ぐらいかなに出るんじゃないかなと思いますので。
まあ、ちょっと今回はどうなるのか。でも、まあ、多分似たようなタイミングで、
はい、
ツールの方でも、買って読めるようになると思いますので、ぜひそちらの方でも。紙の本がちょっと面倒くさいという人とか、まあ、本屋さんまで行くのが大変だみたいな人はそっちの方で読んでいただいても、ぜひぜひ読んでいただけると思います。
どちらも買え、うん、ということでよろしくお願いします。実は先生ね、この13巻に絡んでの話になるんかなと思うんですけど、先月号かな、V ジャンプを買おうと思って、
はいはい、
本屋さん行って、見つけたっつってね、ちょっとツイッターなんかでもうすでに中身のこと書かれてたこと方のちょろっと読んじゃったんですよ。で、はいはい、買う前にちょっと読んじゃったんですね、その場で。
はい、
どこの話をってされてるか分かってらっしゃる先生ですし、豆田さんですし、パンダさんだと思うんですけど、いや実はですね、はい、これ本屋で泣いてしまう。
うわぁ。わかりますが、
うん。うん。いや、そのまま、ちょっと、こらえながら、それを一冊持って、レジの方に歩いていったっていうことがありまして。
あれ、最新号ですか、それとも一個前
の、ね、一個前になります。
あ、一個前の。
あそこのシーンですわ。いや、うわ、なんだろう、うわ、帰って読めばよかったなと思って失敗したんですよ。またコミックスでそれをがあれなのかななんて思うので、ちょっと楽しみです、13巻。
そこで切れますもんね、コミックス
が、ね。うん、気がします
もんね。先月の内容で。
うん。と思うので、ぜひ、まだね、コミック待ちされてる方は、ぜひ、お楽しみいただければと。
すいません、いろいろ気になることを喋ってしまって、す
いません。いや、これがダイレクトマーケティングです。
ああ、そうですね。
気になること。うん。全部喋っちゃ、買っていただけないかもしれないので、皆様、本誌と、それからツールをどちらもご購入いただければと思います。はい。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、それから、このソーラ13巻について、マメタさんからもお知らせ。
あ、はい、毎回単行本出るたびに恒例としてますが、プレイヤーイベント、送電のソーラ座談会なんですけど、じゃあ3月中旬あたりに開催予定です。すいません、日程、ちょっと私の都合でまだ決まってないんですが、その辺にやる予定でいますのと、あと、今回毎回恒例としてます人気投票ですが、3月4日の単行本発売後、3月5日あたりにちょっとですね、告知予定になってます。まあ理由としては13巻ぜひ読んで、その感想のままに好きなキャラを選んでいたいかなって思いますんで、多分ね、12巻まで読んだのと13巻読んだ後では、好きなキャラ変わると思いますんで、そういうこともちょっと狙って、ね、ちょっと発売後にちょっと告知して、多分投票期間1週間ぐらいになっちゃうとは思うんですが、ぜひともよろしくお願いします。はい。でした。はい。
はい。それからドアラジからのお知らせです。はい。次週なんですが、3月、もう連続ですね。これが3月4日の、ね、ソーラの予告会になりましたので、3月5日、DQ10TV の予定になっております。バージョン 4.5 の、情報公開ということになります。なんか月末ぐらいになるんでしょ、多分。
ですね、はい。
バージョンアップはね。
うん。
先生、どうですか、バージョンアップ 4.5。まあ、ストーリーは 4.4 まで終わられてますよね、先生。
そうですね。まあ、ストーリーはもう、やっと、ちょっとこの間、ラスボスだけ倒したんですけど。
この後気になりますよね、実際ね。
そうですね。いや、だって一番気になるのはちょっとメディとエルフの話が どうなるのかなっていうところで、まあ、何かしらちょっと触れてくれると嬉しいなというのはあるんですけど、まあ、4.5 で一応バージョン4シリーズが終わると思うので、いやー、そうなるとちょっとどういう風に流れ込んでいくのか、まだちょっとエピソード的にこうやらなくてはいけないことって考えつくだけでもたくさんあるじゃないですか。
はいはいはい、
うん、はいはい、
ちょっとエテーネ王宮があの後どうなったのかなとか、
うん、
そうですね、ファラスがまあまあちょっとあんなことになってしまった
りとか、
まあパドレだ、うん、クイーンの剣士パドレがまあ最後どういう風に行動するのか、ラスボスの正体がゴニョゴニョゴニョみたいな、
うん、
ちょっとなんかこの時点で言っていいのかどうか分からんようなことがたくさんあるんですけど、そうですね、まあストーリーが多分相当こういろんなことを広げた風呂敷をこう収めなくちゃいけないから、
うん、
まあ相当いろんなことがストーリー中起こるだろうなと思うと、まあちょっと心してかからねばっていう気はしますね。
まあね、まあ、先生もはじめ、アストロティア10人全員が楽しみにしているね、バージョン 4.5 でございますので、こちらの情報をドワラジなりに切り込んでいこうかなと思っておりますので、皆様、まあ、お楽しみいただければと思います。スピード編集、スピード配信でお送りいたしますので、お待ちくださいませ。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、ドアレディオアットマーク gmail.com DOWARADIO アットマーク gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただけると大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになればオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジオを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい、 DJ ケンタルズ DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストロティアライフを。お相手は DJ ケンタルズと
パンタンと
マメタと
蒼天のソーラの中島優希でした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さよなら。
さよなら。
さよなら。